今日のメッセージ箇所であります聖書をお読みいたします。マルコの福音書7章24節から30節までです。新約聖書3版の方は79ページ、2017年版は80ページです。マルコの福音書7章24節から30節までです。お読みいたします。イエスは立ち上がり、そこからツロの地方へ行かれた。家に入って誰にも知られたくないと思っておられたが、隠れていることはできなかった。ある女の人がすぐにイエスのことを聞き、やってきてその足元にひれ伏した。彼女の幼い娘は汚れた霊に疲れていた。彼女はギリシャ人で、シリア、フェニキアの生まれであったが、自分の娘から悪霊を追い出してくださるようイエスに願った。するとイエスは言われた。まず子供たちを満腹にさせなければなりません。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。彼女は答えた。主よ、食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずはいただきます。そこでイエスは言われた。そこまで言うのなら家に帰りなさい。悪霊はあなたの娘から出て行きました。彼女が家に帰るとその子は床の上に伏していたが、悪霊はすでに出ていた。今日の説教は期待し続ける信仰と題しまして、松本先生にメッセージをお願いいたします。
皆さんおはようございます。講談交換で、この教会に、お邪魔するのは本当にちょっと数えきれないんですが、何年かぶりという形で、すごくスペースが広がって話しやすい感じがいたしますね。でまた新しい方々も加わって、本当に教会が祝されていることを覚えて感謝をいたします。今日選ばさっていただいたのはマルコの福音書の7章のところから、このタイトルでお話しさせていただきたいと思います。シルバースタインという人が書いた有名な大きな木という絵本があります。お読みになった方も何人かいらっしゃるでしょうか。この大きな木と訳されている絵本の現代がギビングトリーという、そのまま訳すと与え続ける木、与え続ける木というタイトルになっています。大きな木と訳したのは、覚えやすいからでしょうか。個人的にはちょっと残念な気がいたしますね。絵本という形をとっていますが、あらゆる年代の人のためにとシルバースタインによって記されました。愛とは何かということを語っています。内容は、一本の大きな木が一人の人間の生涯にわたって関わっていきます。一人の少年の幼い日からこの一本の大きな木は文字通り少年に自分自身を与え続ける生活をするのです。一人の少年のゆりかごとなり、遊び相手となり、食料となり、この木は少年に自分の持っているもの、できることを与え続けていきます。 ところがやがて少年の心はこの木から離れて物だけをもらうことだけを要求するようになっていくんですね。それでもこの少年はこの木は少年に求められるままに自分を与えていくんですね。最後には自分自身を根こそぎ切らせて大人になったかつての少年のために自分を丸ごと与えて切り株しか残っていない、そんな状態になります。この絵本は愛が持っているいろいろな意味を教えてくれます。与え続けることに痛みがあること、犠牲があること、けれども同時に喜びがあること、信じること、いろんなことを考えさせられるんですが、今回私は今朝のイエス様と一人の女とのやり取りを学びながら、ふとこの絵本のことを思い出しまして、愛が教えているもう一つのこと、期待することを考えさせられたわけですね。この絵本の主人公の木がですね、大きくなった少年が自分中心の生活に夢中になって木のことを忘れて生き始めたとき、木は与えるたびにもう一度私のところに来ておくれ、そして一緒に遊ぼうよと言うんですね。その木の願いはことごとく少年のエゴによって退けられていくんですけれども、木は与えるたびにその少年との人格的な交わりの回復、もう一度その少年が自分のところに帰ってくる日を期待し続けていくんですね。少年の心はとっくにこの木から離れている。大人になった少年が木のところに帰ってきて言うことは自分勝手な願いばかりです。それでもこの木は与えては諦めることなく同じことを言い続けるんですね。もう一度私のところに来ておくれ。私はこの話を思い出しながら、誰かを愛するということと期待するということは人間関係において深くつながっているように感じました。もちろんここで語られている期待するというのは物質的な報いとか誰かにこうなってほしいというイメージのことではありません。愛する、愛されるという意味の期待であります。親と子は互いに期待し合います。友と友もお互いに期待します。愛しているからです。もし一度でも傷ついたらやめてしまう、嫌な思いをさせられたら離れてしまうというのであれば、そこに愛の関係はなかったということになるでしょう。その時その時思い通りにならない出来事がいっぱいあって、期待したばっかりに裏切られることもいっぱいあって、それでも期待し続けるのが愛であることを聖書は教えているように思います。神様に期待するということは神様への愛と無関係ではありません。神様に愛され、神を愛する関係の中に期待し続ける信仰があるからです。今朝はシリア、フェニキアの女の姿を通して期待し続ける信仰について共に学びたいと思います。まず第一に、期待し続ける信仰は自分を守ることを第一優先にしないということであります。自分を守る、自分の利益を守る、自分のプライドを守る、それらは本当の愛と反対側にあるものです。愛は自分の意に反する状況があってもそれでも信じて期待し続けます。期待し続ける信仰は自分のプライドにこだわらないのであります。 イエス様がユダヤ地方からツロという異邦人の地に行かれたとき、汚れた霊に疲れた娘を持つ母親はイエス様に粘り強く熱心に癒しを求めました。その母親の娘を思う愛ゆえの熱心にイエス様は憐れみを表しました。このやり取りの中で女の言葉を考えると、女はイエス様の言葉に少しも傷ついていないという事実を私たちは見ることができます。女は徹底的に自分を守ることから自由にされているのです。ここに第一の期待し続ける信仰の本質を見ることができます。期待し続ける信仰の中に自分のプライドに対するこだわりはないのです。24節を見るとイエス様は弟子たちと共に異邦人の地ツロに退きました。それはもしイエス様がイスラエルの地にいたなら、パリサイ人、群衆、癒しを求める人々が押し寄せて体を心を休ませる時がなくなってしまうからでした。それでイエス様は当時ユダヤ人たちが野良犬と見下していた異邦人の地、汚れたものを土地に退くことによって ユダヤ人から身を隠しました。イエス様にしては珍しい休息の取り方です。しかしそうまでして取った休息のために求めていた静けさは一人の女性によって破られました。その女性はシリア・フェニキア生まれでギリシャ人でした。この女性がイエス様たちの求めていた静けさを破らなければならなかった理由は、25節にあるように自分の幼い娘が大きな問題を抱えていたからでした。聖書はこの娘を幼いと言ってますが、これは体の大きい小さいのことを言っているのではなくて、女性の母親としての気持ち、すなわち娘に対する愛おしさ、愛情を含めた表現をしています。つまり幼い娘というより愛する娘、マナ娘という意味なんですね。女性は母親としてマナ娘のために聞いたイエス様の居場所を気が狂わんばかりに探し回りました。そしてイエス様を見つけると、その足元にひれ伏してマナ娘を癒してくれるようにと願いました。マタイの福音書の方では、弟子たちが自分たちの休息を妨げられてしまうので、この母親をうるさく思って追い払おうとしましたと記されています。しかし母親は粘り強く願い続けました。イエス様によって癒しを期待し続けたのです。この女性にとって、自分が異邦人であって、イエス様がユダヤ人であるとか、民族的宗教的な壁のあることなど全く問題ではありませんでした。弟子たちにうるさがられても、のけ者にされても、弟子たちに見下されても、イエス様による癒しを求め期待し続けたんです。弟子たちに嫌がられても、そしてイエス様に断られても、それでも女は自分のプライドから弟子たちやイエス様を逆恨みするようなことはなかったのです。弟子たちに行く手を塞がれても、イエス様が首を縦に振らなくても、堂々と願い続けたのであります。皆さん、ご自分だったらと想像してみてください。マタイとマルコの両福音書を合わせて読むと、まずはじめにイエス様は彼女には返事をしませんでした。何度言ってもイエス様は黙っておられたのです。この段階で、なんだ、イエス様ってそんな冷たい人だったのか、とイエス様を非難して終わる人がいるかもしれませんね。そしてさらに女性は、イエス様と弟子たちの後をなりふり構わず叫びながらついていきました。 叫び続けたわけです。弟子たちは迷惑千万でイエス様に追い返してほしいと願いました。ここまで自分を嫌がられてこの場に言い続けられるでしょうか。フェニキアの女性の姿は人々から見たら恥ずかしい姿でしかありませんでした。みっともない姿でしかありませんでした。私たちはそんな簡単に自分のプライドを捨てることはできないんじゃないでしょうか。まずこんな邪険な扱いを受けたことで惨めになるでしょうし、自分を守ることにためる引き下がりますね。しかし女性はひれ伏して土下座して願い続けたのです。女性は恥ずかしいと思いませんでした。愛娘、娘を愛していたからです。そして弟子たちに迷惑がられてもイエス様に良い返事をもらえなくても当たり前だと思う謙虚さがあったからです。女性の中に恥をかかされたという怒りもイエス様への罵りも非難も起きませんでした。彼女にあったのはただただ最後までイエス様に期待する愛でありました。もしこの女性が自分のプライドによって傷ついたことにこだわり惨めになりたくないと思ったら願うのをやめたでしょう。女性が自分のプライドを守ることを優先したら期待し続けることはできなかったのです。二つ目には、期待し続ける信仰はどんな状態の中でも神様の愛を発見することができるということです。この女性は表面的な応答で冷たいとか恥ずかしいとか安直な判断をしていませんでした。時々私たちは人の上辺だけで怖かったとか冷たそうだった、あまりにも単純に判断するわけですが、この女性はイエス様の中にちゃんと神様の愛を見ていたわけですね。願い続ける母親の姿を見たイエス様は27節で、まず子供たちを満腹にさせなければなりません。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことですと答えました。この言葉は一見つっけんどんで女性を冷たく突き放す言葉のように聞こえますね。確かにまず最初に子供たち、すなわちイスラエルの人々に神の国の救いを伝えなければということが神様の御心かもしれないけれども、そんな立法的な言い方をしなくてもと思ったりするかもしれません。しかし何度も読んでいくうちに実はイエス様の言葉には母親に対する憐れみと優しさが込められていることに気づかされます。イエス様はなぜイスラエルとかユダヤ人と言わずに子供たちと言ったのでしょうか。イエス様は愛娘を思う母親の悲しみと痛みと苦しみをご自分の民イスラエルに対する悲しみと痛みと苦しみに重ねて母親に対する共感を表したのです。マタイの福音書によると、イエス様はイスラエルの家の失われた羊たちと言っているように、失われた羊、滅びた羊、失格した羊であるイスラエルの救いのために全勢力を注ごうとされたのです。イエス様はこのイスラエルの家にどんなに心を痛めたでしょうか。愛する我が子を思う気持ちではなかったかと思います。ですからイエス様は愛娘のために悲しむ母親の苦しみに共感して、イスラエルの民のことをご自分の子供たちと表現したのです。まず子供たちを満腹にさせなければなりませんは、あなたにとって娘が可愛い我が子なら 私イエス様にとってイスラエルのために働くということはあなたの娘への責任と同じ親としての責任なのだと言っているわけですね。つまりこのイエス様の説明には何よりも女性と自分の立場が同じ親の立場にあることを訴えているんですね。ですから言い換えるならイエス様は女性の母親としての娘を思う気持ちを痛いほど分かっているということであったわけです。女性にはイエス様の答えが完全な拒絶には聞こえませんでした。女性はイエス様につまずきませんでした。むしろイエス様の言葉に流れる女性への共感を見抜いて、主よ、食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずはいただきます。まずイエス様の言葉を認め、子供たちという言葉を使って応答します。女性はイエス様が女性の気持ちに共感してくれたことをきちんと見抜いたのです。表面的な言葉にとらわれず、イエス様の真意をきちんと見抜いていました。必死だけど、なりふり構わず願っているけれども、きちんと神様の愛には気づいています。だからこそイエス様の言われた言葉でそのまま応答を仕返したのでした。イエス様の神様の言葉を聞いてどういう視点で受け止めるか、それは重要なことです。この女はイエス様の自分への共感、あなたの気持ちはよくわかるよ、私も同じなんだという愛を見抜いたのです。ですから女性はイエス様に期待し続けることができました。人間関係にも似たようなものがありますね。あなたが相手を悪者扱いすればそこで関係は終わるでしょう。どんなに相手に善意があっても、好意があっても、相手の状況を変えてみることなくねじ曲がった思いで相手を見ていたならば関係は築けません。女性は一見冷たく聞こえるイエス様のこの言葉に、イエス様の中にある愛を発見しました。イエス様の自分への共感を発見しました。期待し続ける信仰はどんな状況の中でも愛を見つけ出すことができるのです。三つ目には、期待し続ける信仰は神の言葉を正しく理解するということがとても重要だということであります。人間関係はあなたが相手の言葉を相手の気持ちに沿って正しく理解しないならそれで終わります。それと同じように神様の言葉もあなた理由に身勝手に解釈するのではなくて、神様ご自身が本当におっしゃりたいことを読み取らなければなりません。神様の言葉を正しく聞けば、神は愛ですと聖書は語っているわけですから期待できるはずです。この女性はひたすら求め続けると同時にイエス様の返す言葉を正しく理解していました。イエス様の言葉を漫然とは聞いていませんでした。というのは27節と28節のイエス様と女性とのやり取りの中で微妙な言葉の使い方をしているからです。その一つはイエス様がまずと言ってイスラエルの民の優先順位を示したことに対して、女性は食卓の下のと言って異邦人である自分の順位が下位であることを明らかにしたことです。これは自己卑下によるものではなくて、まずイスラエルの民の救いが優先するという神様の救いのご計画を認めたということであります。二つ目には、イエス様が子犬と言って、当時イスラエルの人が 異邦人を見ては必ず言った犬、それも飼い主のいない野良犬と侮蔑した言葉とは全く違った言葉を使われたことを見抜いたんですね。微妙な表現の違いをまぜこぜに単純化しないでちゃんと聞き分けたのです。この子犬という言葉は飼い主のいるペット、愛情を込めた表現だということを理解したのです。つまりイエス様はこの女性がマナ娘を愛おしむのと同じ気持ちになって愛おしみ愛していることを表したのです。この女性は娘の癒しを願い求める中で自分の娘を子犬と称して愛していてくださるイエス様の愛情を知ったのです。確かにイエス様は神様から預かったイスラエルという子供たちへのご自分の使命を明らかになさいましたが、異邦人だからといって他のユダヤ人と同じように見下したり侮蔑したりはしなかったのです。イエス様と女性のやり取りを見ますと、不思議なことにこんなになりふり構わずイエス様に助けを求めた女の応答に感情的な自分勝手な解釈、読み込みといったものは一切見られないということであります。イエス様へのこの女の応答はちっとも感情的じゃないんですね。ちゃんとイエス様の言葉をイエス様がおっしゃりたい通りに理解しているということなんです。なりふり構わず助けてくださいと叫び続けてきた女がですね、イエス様が一度口を開いてからは興奮もせず勝手に怒ったり勝手に自分の単純な言葉に置き換えたりせずに実に冷静にイエス様が言われた通りにイエス様の一言を認め、イエス様が言った通りに正しく受け止めたということであります。これはこの女性の一番優れたところだったと思いますね。人間は概して聞くということが上手ではないですね。それはヤコブ書でも言われている通りです。語っている人の思いのように理解するのではなくて、どちらかというと聞いている人間のコンディションや性格や感情によってどのようにでも読み込んで聞くことができてしまいます。それがこの女はイエス様の言葉をイエス様の思いとともに自分流ではなくてイエス様のおっしゃる通りに受け止めたのです。これが本当に御言葉に向き合うということだと思うんですね。神様の言葉を正しく理解したらそこに出てくるのは何でしょうか。今日のシリア・フェニキアの女性が教えてくれることは、神様の言葉を正しく神様がお語りになろうとするままに理解したらそこに生まれてくるのは神への期待、神様への期待であるということです。女性が家に帰り着いた時、そこには完全に癒された娘の姿がありました。御言葉を正しく理解したらそこにはさらに神様に期待し続ける信仰が生まれるんです。なぜなら神は悪ではなく善であること、神は不完全ではなく完全であること、神は愛であることを私たちは必ず発見するからです。最後に短いお証しをさせて終わりたいと思いますが、私はこの期待し続けるということで一つのことを思い出すんですね。それはイエス様を信じ神様に一生を捧げようと献身した頃のことであります。私はその頃非常に好きだった内村勘蔵全集をある人からいただきました。嬉しくて 内村鑑三全集を片手に聖書をむさぶるように読みました。ところがその全集の中で一冊だけ足りないものがあったんですね。まあもともとそうだったわけです。ちょうど読みたくてたまらなかったローマ人への手紙の下巻の方でした。当時会社を辞めて全てを捧げてゼロから献身するばかりの私にはその一冊を買うゆとりもありませんでした。ところが不思議なことにしばらく経って箱根で行われたケズィックコンベンションという集会に出た時のことです。そこである友人のお母さんに再会しました。再会ですから以前に会ったことがあるわけですね。その時にその方に会った時は、以前に会った時は私は信仰を持っていませんでした。で会ったその時に私が救われて献身までしたと聞いてその友人のお母さんは自分の息子のように私のことを喜んでくださいました。そしてコンベンションが終わってお別れするときこう言ってくださったんです。あなたが神様のために生きるようになったなんてこんな嬉しいことはありません。記念に何かプレゼントさせていただきたいんだけど何か必要なものを言ってくださいと信じられない嬉しい言葉をいただきました。そこで私はずっと心にかかっていた内村鑑三全集の最後の一冊をお願いしました。ところがこの話はここで終わらないんですね。それから3ヶ月私はその夫人の言葉に期待して内村鑑三のローマ人への手紙の下巻を毎日思い出していたんですね。ですが一向にその書籍が届かないんです。忘れられているんかな、電話でもしてみようかな、いやそんなはしたないことはちょっとできないと思いながら、でもいつも最後にはその優しい信仰深いお母さんの顔を思い出してきっと送ってくれるに違いないと信じて期待する日々をが続きました。それでも4ヶ月5ヶ月になった時、時々アルバイトもするようになっていましたからもう自分で買うこともできるようになったんですね。でももう一度あのお母さんが約束してくれたことを忘れるはずがないと思い直して何度も買うのを我慢しました。そして1年私にとっては気が遠くなるほど長い時間が経ってその本と手紙が確かにその夫人から送られてきたんですね。本当に嬉しかったですね。もちろん内村鑑三の最後の一冊で全巻揃ったということも嬉しいわけですけれども、その嬉しさにはるかに勝って大きな喜びは信じてよかった、信じててよかった、待っていてよかった、期待が裏切られなかったというその嬉しさが大きかったんですね。私はこの経験をただ物が与えられたという経験としてではなくて神様を信じ神様が働きかけておられる人間を信じるという意味で本当に大きな学びだったように思います。教会に仕えるということは人の魂と向き合うということは必ずしも楽しいことばかりではない。人の罪に向き合ったり裏切られたりもう勝手にやってくれと思うとかでやめてしまいたいと思うことも決してないとは言えません。でも私は一人一人の背後におられる神様が働いてやがて神様に喜ばれる形に変わっていくことを何度も見せていただきました。時間がかかるかもしれないけれども問題のままではない、今のままではないという出来事をいくつも味わわせていただきました。信じ期待するのは神様だけではない、神様を信じ期待することは神様が関わっておられる人間をも信じ期待することだと45年前の出来事が私に語りかけてきます。神は信じるけど人間は信じないという 心覚めた生き方は信仰ではありません。神様を信じているからこそ、神様に期待するからこそ、神様が愛して関わっておられる人間をも信じる。嘘をつかれても、裏切られても、いつも同じ問題の繰り返しでも期待し直し、期待し続ける。そういうものに変えられていこうではありませんか。神様に期待し、神様が関わるお互いに期待する、諦めない、期待し続ける、そのような愛に満ちた信仰をお互いにいただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。愛する天の父なる神様、久しぶりにこのようにして薩内ライトハウス教会の皆様と共にあなたの御言葉を分かち合い、またあなたの愛の一側面に光を与えていただき、心から感謝をいたします。短期で、そして何でも合理的に処理してしまいやすい自分のことをもう一度顧みさせられ、あなたの前に悔い改めをいたします。どうぞあなたの見許しの中で新たな一歩を踏み出すことができますように、神に期待し、そして神が働いてくださる、一人一人のうちに働いてくださることを期待していく私たちであることができますように、この薩内ライトハウス教会に連なるお一人お一人が、この地域の中で神様に期待し、神様がその地域の人の一人一人に働いてくださることに期待しながら、福音を伝えていく一人一人となしてくださるように心からお願いをいたします。主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。